はい、皆さんこんにちは。聞こえてますか？大丈夫。はい、ありがとうございます。ごめんなさい。ここに来て気づいたんですけれども、街道でメッセージをするときとちょっと違って、私が話してる間にスクリーンにいつもだったら聖句が出ると思うんですけど、それがないので、もしお手元に聖書のある方がいらっしゃいましたら、コロサイの一章を開いていただけたらいいのかなと思います。ごめんなさい。先にジェラルドに言っておけばよかったんですけど、ちょっと今聞いていて、あーと思ったので、すいません。ちょっとギリギリになってしまいました。ちょっとリエさん待ちますね。多分取りに行かれたんだと思うので。
それとも、ジェイ君にスライドお願いできるかな？
それでもいいですけど、いや、戻ってこられたので、大丈夫だと思います。これで、なくても私の方で読むので、ただ、耳で聞くのと目で見るのと、どっちが得意っていう方は現れると思うので、あと、電話の方がいらっしゃるので、あんまりスクリーンに頼っちゃうと、電話の方大変なので、いきます。でも、ありがとう、良平君。
一つ、私は言うのを忘れましたけれども、皆さんは、それぞれのところで聖書を持っていなかったら、私たち、教会の聖書、教会もたくさんの聖書がありますから、私は持っていきます。日本まで持っていくことが無理ですけど。でも、近くにあるところ、サレー、バンクーバーの方だったら、私たち持っていきます。もし聖書が必要な方がいらっしゃるなら、ぜひ連絡してください。はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ、先週、ジェラルド先生が黙示録のシリーズを始められました。で、私はじゃあどうしようかなって思う中で、この最初に思いが至りました。現在、今、さっきお祈りの中でも出たように、私たちはすごく大きな大きな変化の中にあります。このオンライン礼拝も一つのいい例だと思います。ほんの3ヶ月前には、というか2ヶ月半ほど前まで、私は Zoom っていう言葉も知りませんでした。で、皆さんもやはりオンラインで礼拝するっていうことは思うもよらなかったのではないかと思います。また日常生活も同様に変わっています。私にとってこんなに長い期間、友達と物理的に会わないっていうのは初めての経験です。そんな中にありながら、いやー人間意外と耐えられるものだなって思ったり、あーもう限界だ、もう嫌だ、なんとかなってほしい、早く緊急事態宣言解除になってほしいって思ったり、いろんな思いに毎日揺れています。また言葉にも変化が現れています。この前テレビの宣伝の中で私たちはいろんな新しい言葉を触れるようになりましたっていうことを言っていました。ここ数ヶ月確かにいろんな今までは使われなかった言葉、またはそんなになんて言うんでしょうね、日常で使われるような言葉ではなかったこと、例えば検疫、隔離、そういった言葉もよく聞いています。また新しい言葉として、例えば日本語だったら密っていうような言葉ですとか、何でしょうね、コロナウイルスということ自体も多分普段は使われない言葉だったと思います。また、新しい生活様式といったことも挙げられるようになりました。この新しい生活の様式の中で、例えばハグはもうあんまりしないだとか、握手もしない、いろんな変化が打ち出されています。今は直近のコロナウイルスの期間だけを言いましたけれども、もう少し考える期間を多く取れば、例えば私たちの日常の買い物は現金やチェック、小切手を使っていたのがクレジットカードやデビットカードになったり、本や書類を読むのが実際の紙の本とかから電子書籍になったり、あとは通信手段が昔は手紙を書いていたのは電話とか電子メールを経て、今は携帯の短信やこういう画像通信になった。いろんなことが常に変化しています。で、変化っていうのはいいこともたくさんありますし、この新しい生活様式のようにおそらく必要だっていうこともあるんだと思います。でも同時にいろんな混乱は起きます。どう使ったらいいんだかわかんない っていうこともあります。そんな中で今まで当たり前だって思ってきたこと、友達と会う時にはこうするものっていう社会常識のようなものだったものが変えられていく、そんな中でその変化っていうものは私たちを不安に陥れることでもあります。またそんな中でいろいろな噂も出やすくなります。最近のトイレットペーパーに関するパニックを考えると、そういったことも頭に浮かぶのではないでしょうか。さまざまな情報に接する中で何が正しく何が間違っているのか、そして聞こえてくるたくさんの情報に基づいて何をどのように判断すればいいのか、その選択をしなければならない、そして行動しなければならないということも私たちを混乱させる、不安にさせる一因なのかもしれません。今日のテキストであるコロサイ人への手紙というものは、文字通りコロサイという小アジアにある都市にいる、クリスチャンたちに宛てて書かれた手紙です。もちろんそうは言っても、この手紙の4章の最後のところにあるように、読み終えたらラオデキアという近くの都市ですね、そっちの教会でも読まれるようにしてくださいっていう指示がある通り、近くの都市で回し読みされることは確かに前提になっていました。でもここで、当面当てて書かれたのはやはりそのコロサイの信徒たちということになります。このコロサイという都市は、この手紙が書かれた頃はいろいろな変化と、またその変化に伴う混乱の中にある都市でした。パウロはこのコロサイの人々に向かって呼びかけています。自分たちが信じたものに固く立ちなさい、あなたたちはその信仰を持って今あなた方が置かれているこのコロサイという都市に置かれたのだから、そこでキリストにあるものとして歩みなさい。そしてキリストにあるものとして生きるためには、その基礎となる福音をしっかりと理解することが必要なのだと言っています。もう少し見てみると、この手紙が書かれた当時のコロサイというのは、少しなんて言うんですかね、古風な日本風の言い方になると思うんですけれども、いわゆる旧街道にある町って言えばいいんだと思います。数世紀前までは確かにコロサイという町自体がすごく大きな街道に面している、日本の江戸時代でいう宿場町のような機能を果たしている町で、とても栄えたと文献は語っています。ところがその後街道の位置がずらされたんですね。で、ずれて新しい街道、人がたくさん通るメインの街道はちょっと離れた位置に移ってしまって、町の方は取り残されたような状態になっていったと聞いています。で、当然人の往来というものが直接そこを通るわけではなくなってしまったので、以前のような経済的な繁栄というものはこの時点ではおそらくなかっただろうと言われています。ただやはりその、旧街道とはいえ新街道も近くにはありますし、いろいろな最先端の思想だとか流行といったものは返ってきます。そういう文献をずっと見ていて、多分これ現代風に言えば、いろんな情報が溢れてくる、情報の洪水って言えるような中で、いや、あれがいいんだよっていう声や、いや、こっちの方がいいんだと思う、いろんな声がこのコロサイの人たちの中には聞こえてきたのではないかと思っています。で、おそらくその多くは、こう、惑わそうとか、なんか悪いことをしようって思って言われているものではなくて、本当にたわいなく言っている本人たちは、いや、こっちがいい、あれがいい、本当に多分そう思っていたのかもしれません。で、それを聞いて、あ、そうしてみたら確かになんかもうちょっとよく知ってるっぽく見えるなとか、専門家っぽく見えるかもしれない、そんな風にちょっとこう心をくすぐるような何か思いのあるアイデアも多かったのではないでしょうか。そんな状況の中にあるコロサイの人たちにパウロは言います。振り回されないで、信じたものに固く立ちなさいと。パウロはこのコロサイの人たちのことをこう呼んでいます。2節を見てみましょう。コロサイにいる生徒たちで、キリストにある忠実な兄弟たち。ある仲介者は英語の一語の訳では訳出されていないのだけれどもと断った上で、日本語でもちょっとそうなんですけれども、コロサイとキリスト という単語の前に置かれた前置詞が同じだということを指摘しています。でつまりこの仲介者の言いたいことは、この際にいる生徒たちというのと、キリストにある忠実な兄弟たちというものは、繰り返してこう違う表現を使っているだけで全く同じグループを指しているということです。で、その方々に対してパウロは、私たちの父なる神から恵みと平安があなた方の上にありますようにと挨拶をしています。ここで少しこのパウロのコロサイにいる生徒たちという部分を考えてみたいと思います。もちろんこれはコロサイという都市にこの手紙が書かれた当時住んでいたクリスチャンたちを意味しています。というふうに考えると、私たち自身のことはサレーにいる生徒たち、またカルガリーに、アボツフォードに、また東京にいる生徒たちと呼ぶことができるのではないでしょうか。そしてそれはこの今2020年の夏という時期を、初夏という時期を意味しています。神様は私たちをそれぞれの地に置いてくださいました。そしてその地で働いたり、愛する人と時間を過ごしたり、家事をしたり、子供のケアをしたり、またはペットたちと過ごしたり、それぞれ神様が召されて、私たちを召してくださったことに、私たちが持てるベストを尽くして従事しています。パウロはこのコロサイという地で生きること、また私たちにとってはそれはサレーで、バンクーバーで生きるということ、そのことがキリストにお仕えすることなのだということを私たちにもう一度指摘しているのではないでしょうか。さらに言えば、これに続くお祈りの挨拶の中でパウロは、私たちの父なる神から恵みと平安があなた方の上にありますようにと述べています。ちょっと時間の関係で恵みと平安ということの意味はここでは割愛したいんですけれども、それぞれの地にお仕えするということは、私たちが何かこう自分の力でものすごくものすごく頑張って成し遂げるっていうことではなくて、その恵みと平安のうちに生きることで神様が成し遂げさせてくださることなのだということも改めて述べられているように感じました。誤解のないように言えば、努力が必要ないと言っているわけではありません。でも私たちサレーにいる、またバンクーバーにいる、カルガリー、東京、それぞれの地にある兄弟、キリストに忠実な兄弟姉妹たちにとって、その歩みをなさせてくださるのは神様にある恵みと平安なのだと、改めてこの説を読んでいて覚えることができました。さて、このコロサイにいる生徒たちに対してパウロはこの手紙を書いています。で、次の3節から12節のところまでは、当時よく使われている、使われていた文章のテクニックを用いて書かれていると考えるのが一番いいと思います。で、つまり3節から6節の内容と9節から12節の内容っていうのは、ほぼ同じことを繰り返して言っていると言っていいと思います。で、今日はその中で、ここでは9節から12節の中、つまり特に9節10節を中心に見ていきたいと思います。9節、こういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知識と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように、また主にかなった歩みをしてあらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように。美しい文章だなと思います。同時にものすごいハイレベルな期待だなとも思います。でもパウロは私たちに何か不可能なことを強いているわけではありません。まずお伝えしたいことは、パウロはコロサイの人々を批判しているわけではないということです。4節5節でも述べられているように、パウロはコロサイの人々が信仰に固く立って、またその彼らの信仰を行いによって表していることを知っています。言い換えれば、 パウロはコロサイのクリスチャンたちに、あなた方はよく学んでいるし、正しいことをしている。正しいことをしているから、正しい方向性にあるからこそ、もっとその道を深めていきなさい。より深く学び、御心を深く知り、そしてそれをよりよく行動に移しなさいと言っているのだと思います。これは多分友達との関係などを考えてみるとよくわかるかもしれません。私たちよく知り合ったばかりの頃の関係と、そこから少しずつ関係性が深まっていくに従って、あ、この人はこういう人なんだっていうことをどんどん深く知っていくことができて、よりその関係に合った応対ができる、また関係性がより深められていくっていうことがあると思います。で、神様との関係も知り合ったばかりの時、もちろん知ってはいるんです。でもそこからもっとより深められていく関係がある。それを追い求めなさいというメッセージのように感じます。もう一つは、ここでパウロの述べていること、つまり神様を知ることと私たちの日常の行動にはつながりがあるということです。つまり9節と10節は、学びなさいっていうことと主にかなった歩みをしなさいっていう全く別の2つのことが述べられているというよりは、この2つは実は何でしょうね、同じコインの表と裏、ちょっと私も日本語が怪しくなってきました。表と裏のような感じで、互いにこうリンクしていることなのだということを考えることができると思います。この9節後半から10節後半、あ、ごめんなさい、10節にかけて、神の御心に関する真の知識、あと主にかなった歩みをして、神を知る知識を増し加えられますように。で、神様を知るというと、どうしても一番最初に頭に浮かんでくるのが、聖書を学ぶこと、祈ること、説教を聞くスモールグループという教会に関することがどうしても浮かんできてしまうように私は感じています。でもここでパウロは、主にかなった歩みをすること、10節の方ですね、主にかなった歩みをして、それを続けていくことで、神を知る知識が増し加えられるということも述べています。つまり、主にかなった歩みをする、それぞれが召された仕事、それはお店屋さんかもしれないし、学校の先生かもしれないし、または家庭で子どもの面倒を見ることや、なんだろう、お年を召された方のケアをすること、いろんなことがあると思います。また学生だったら学びでしょうし、友人と一緒にいること、さまざまなことに私たちは召されています。で、その召されたことの中に歩んでいくことで、神様を知る知識が増し加えられていく。と述べられているのではないでしょうか。で、ちょっと今概論だけ言っているような感じになってしまっているんですけれども、このことはこのコロサイ人への手紙全体を通して含められていくテーマなので、おいおいとゆっくり学んでいきたいと思います。ただ今日の箇所からこのようなことを考えてみたいと思います。私たちは神様からどのようなことをするように召されているでしょうか。さっきも言ったように、神様にお仕えするというのは、教会の中でいろいろボランティアをする、ご奉仕をするといったこともとても大切ですけれども、私たちの人生はそこだけではありません。神様は私たちの人生の他の面もすべて含めて召してくださっています。今与えられている仕事や、または学生だったら学び、またそれ以外の日常のすべてを通して、そこにはボランティアも含まれるんだと思いますけれども、私たちは神様がどのような方であるか証ししていくことができます。もっと言うと、私はこのことを神様のためにしていますという時、その行動自体が私たちが神様ということをどう理解しているのかということを表しているのだということもできるのではないでしょうか。私たちにとっての良い知らせは、2節でパウロが祈っているように、私たちの父なる神から恵みと平安があなた方の上にありますようにという言葉の中にあります。つまり私たちはその神様の御業への参加を自分たちの力でするのではなく、イエス様を成してくださった技に基づいて神様に招かれ、聖霊様の助けを持って成していくことができます。自分の力で頑張るのではなく、神様の恵みの中にそれはあります。その働きを可能にさせ、招き、そして共になしてくださる主と、 この1週間も私たち一人一人がそれぞれの地にある生徒として神の御心に関する真の知識に満たされ、私にかなった歩みをして神を知る知識を増し加えられますようにお祈りいたしたいと思います。